レバンガステーション。
おはようございます。森本優です。この番組は北海道のプロバスケットボールチームレバンガ北海道の魅力をラジオから声と音楽で伝えていこうという番組です。 B リーグセミファイナルズ 2022-23 が先週末行われました。その結果、今日から行われるファイナルに千葉ジェッツと琉球ゴールデンキングスが駒を進めた形となりました。そんなお話は後ほどね、詳しいことは話していこうと思いますけれども、皆さんまだまだダメダメしてますかね。バスケットライブで試合を見ることはできますし、ファイナルはね、地上波でも放送があるということですので、ぜひそちらもチェックしてください。そしてバスケットライブといえば、このチャンピオンシップに向けた直前、ゲーム大予想スペシャルというものが配信されております。我らがレバンガ北海道織本武彦社長、そして僕が一緒にね、ラジオ番組をやっています乃木坂46神奈川さやさん、バスケットボール部出身ですからね、そんな2人も登場するこの大予想スペシャル、結構面白かったんですよ。1時間に凝縮されておりますので、 YouTube でも各コーナーごとに見ることができます。お時間ある方はぜひそちらもご覧ください。 CM の後はチームレバステ座談会を始めます。レバンガステーション第395クォーター、ティップオフ。
Just play The Bunga Station
The Bunga Station。
レバンガステーション第395クォーター、今日は特別企画です。この番組レバンガステーションを一緒に作ってくれているチームレバステ座談会をお送りします。まずは萩原司法書士法人の萩原浩平さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そしてスタンピーズカフェ&ダイニングバーオーナーの板倉忠明さんです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
いつもお二人には大変お世話になっております。
いえいえいえ、
今日は板倉さんは初登場ということでね、口下手なんでよろしくなんて言われたんですけども、はい、会場では板倉さん目当てにお店にね、こう顔出してくれたりとか、ブースに顔出してくれる方もいらっしゃいますよね。
そんな人は一人もいないと思いますよ。
嘘だ僕は見た板倉さんいないんですかって言ってる人がいましたから。
マジですか。
はい、
僕は見てないからちょっと信じてないんですよね。
じゃあ来期は、はい、ぜひ声かけていただきたいんですけれども、はい、改めて板倉さん、はい、スタンピーズカフェ&ダイニングバー、はい、ね、やられております。レバステの公開録音もそこでさせていただいてるんですけれども、はい、改めてどんなお店なのか教えてください。
はい、スタンピーズはですね、馬券が買える飲食店という形で競馬ができる飲食店なんですけど、はい、その他に、まあ、レバステのイベントもそうですけど、イベントごともできる大きな飲食店となってますんで、まあ、みんなで集まれる場所っていう感じですね。
最近ではアーティストのなんかイベントとか
やってます、ね、
あと結婚式の二次会とか、なんか幅広いですよね。
そうですね、広すぎて何やってるかちょっとよく分かんないっていう
なんかファンクラブイベントの会場になってたりとかしますもんね。
そうですね、まあ、みんなが集まれる場所っていう感じにしたいですね。
うん、はい、立地も札幌駅から本当にね、地下直結ですから、はい、めちゃくちゃ行きやすいという場所もぜひ皆さん、はい、いいので行ってみてください。
はい、よろしくお願いします。
そして萩原さんも、はい、もう長くこの番組に携わってくださっております。改めてどんなことされてるか教えてください。
はい、札幌市中央区に事務所を構えておりまして、相続や会社設立の手続きのお手伝いをさせていただいております。
はい、昨シーズンの始まる前には中継でね、
はい、
お邪魔させていただいたりとかしております。なんで本当にいろんな業種の方々がレバンガを応援しているという形なんですけれども、やっぱり僕はですね、この番組が続いているのはお二人のおかげだと思ってるのでこれは本当ですよ。本当にこの番組にスポンサーがついているのはでかいことですからありがとうございます。本当にで、今日はお二人にも話を聞いていこうと思います。まず萩原さん、
はい、
レバンガ応援するようになったきっかけを教えてください。
はい、僕自身学生時代ずっとバスケットをやっていたので、
はい、
レラカム時代から何度か試合を見たことはあったんですけども、B リーグができたことで、露出する機会が増えたというか、見る機会が増えたので、それがきっかけですね。
でも自分でこうある意味スポンサーになるという決断はまたステップが一つ違うじゃないですか。はい、
まあ確かにそうですね。
そこに至った理由は何だったんですか。
めっちゃかっこつけていいですか。
はい、
バスケットに対する恩返しです。
あ、なるほど。
汚ねえな。汚ねえな。そんなことでしょっぱな言うんですか。
この後来ますからね、板倉さん。
やべえな。
でも自分がやってたからこそ、
そうですね、
バスケットをより盛り上げたいと、
はい、そうです、そういうことです。
さて板倉さん、
ちょっと待ってちょっと待って、
綺麗な今パス出しましたよ。
もうかっこいいこと言っていいですかから入るのなしでしょ
シュート決めますからって言って打ちましたからね。
もう絶対に決めるよっていう感じ
でちゃんと決めましたね。
ちゃんと決めてきたし、
最初僕でよかったっす。
いやすごいね。
板倉さんどうですか実際のところ、その元々板倉さんプレイヤーですか。
プレイヤーですかってどういうこと。
そう、バスケ経験者ですか。
あ、そうですね、中学校までですけど。
あ、じゃあその点は一緒ですね。
その点は一緒です、うん、はい。
でレバンガにこう触れるきっかけというか携わるきっかけっていうのは、
いや元々何かこうスポンサーとか他の自分の飲食店以外のことでなんか携わりたいなって思ってた時に、まあレバンガ北海道の保険会社さんだったかな、知り合いを通じて、ちょっと知り合いがいるからっていうことでちょっと話してみたいっていうふうに言ったら、営業行かせますみたいなこと言われて、でレバンガの織物が行きますって言われたんですよ。
おやおやと、
おやおやと、はい、ちょっと待てと、確かに織茂さんなんかテレビとかで営業回りしてるとか言ってたけどなみたいな、
いきなりトップがと、
そうそうそういきなりトップ来るみたいな、じゃあうちの織茂が行きますんでよろしくお願いしますって言われて、でいざ来た時に遠目でですね、あ本当だ織茂さんだみたいな、
はいはい
はい、あれなんかちょっと織茂さん年取ったかなみたいなって思ったらテルさんだった。
お兄さんがね同じ会社に所属してますからこの番組出てくださってますね。
僕テルさんのこと知らなかったんで、
はい、
で電話で織茂さんが行きますって言うから絶対に織茂社長だと思ってたんで、
そうですよね、
はい、で遠目で見たら、いや確かに織茂さんだなみたいな、
似てますからね、
はい、似てて、でよく聞いたらテルさんだったんですよね。
声も似てますよね。そうだったんですね、
はい、でもテルさんのおかげでいろいろ最初スタンピーズのことをまあチームの方にも言ってくれたりとか、はい、レバンガにも選手にも食事提供させていただいてるんですけど、まあ、テルさんとの話から、まあ、そういう携わらせていただいたんで、うん、まあ、テルさんのおかげでっていうか今も、
はい、
スポンサーやってるって感じですかね、
はい、アリーナグルメといえばスタンピーズという方もいらっしゃるでしょうし、うん、まあ、この番組で言うと公開録音をね、
はい、
させていただけるというのはもう番組とっても嬉しいことですから、
はい、
ありがとうございます本当に。
いえいえ、
でもラジオやるって思ってなかったんじゃないですか、じゃあ当初そのテルさんに会った時は。
いや全く思ってないですよ
気づけばラジオ、
ええ、しかも今こうやって喋らされてるもう俺はもう緊張してもうバクバクですから。
何喋らされてるなんて、
う
ん、
そうですよ、もう出たいですなんて言ってないですからね。
そうですね、確かに、はい、勝手にこっちからちょっと座談会やりましょうって言って、はいね、せっかくこうでも同じマインドじゃないですか、レバンが応援したいということでね、一緒に盛り上げていきましょう、
はい、
まあ、今シーズンCS はまだ行われているんですけれども、レギュラーシーズンは終わりました、萩原さん、2022-23 シーズンご覧になっててどうでしたか。
まあ、佐古さんが途中退任したりだとか、はい、なかなか、バタバタしたシーズンではあったと思うんですけど、まあ、最低限、B1 残れましたし、なんだかんだ楽しいシーズンでした。
なるほど、すごくこう優しいですね、萩原さんね、やっぱり
なんかずっとかっこいいななんかずっとかっこいい感じの。
さあ板倉さん、
はい、何ですか
同じこと聞きますよ、同じこと聞きます、はい、どうでしたか今シーズン。
今シーズンはですね、まあちょっと個人的にはですけど、もうちょっと行ってほしかったなっていうシーズンではありましたね。やっぱりこう CS を掲げてた年でしたし、まあ、4000人アベレージで入れ動員するっていう、はい、そういう目標もあったので、やっぱりこうもしかしたらいけるかもなみたいなところはちょっと感じたかったなとは思いつつ、まあ、確かに萩原さん言った通り B1 には残れたので、まあ、これからも応援したいなとは思いますけど、
うん、そうですね、はい、来場者数だったりとか会場もね、はい、声出し解禁などもあったりして、はい、お店のこうブース出してらっしゃるじゃないですか、はい、その後の雰囲気とかは実際どうですか、この数年と比べると。
まあ、そうですね、やっぱり今まで来てた人はもちろん来てくれてますけど、まあ、新しいお客さんとかもやっぱり来てるので、まあ、すごい賑わってるなという感じはします、うん、
やっぱり平均4000人をね、はい、まあ、一つのこう目標というか基準になっておりますので、はい、そこは来期クリアしていきたい。
ぜひ行ってほしいなと
ですね、はい、特に平日の夜とかは。
そうですね、パンパンの鍛えるいいじゃないですか。
最高ですよね、
いいじゃないですか、
6500人とか入ってるあの感じ、
うん、いいですよね。
また味わいたいんで、
味わいたい、
皆さんぜひ足運んでください。
はい、
そしてこの 2022-23 シーズン印象に残っている試合ですとか、あと個人的な MVP 選手も聞きたいです。萩原さんいかがでしょう。
はい、一番印象に残っている試合が、3月のアウェーの宇都宮戦の2戦目なんですけども、
はい、
佐古さんから小野寺さんに変わった直後の試合で、まあ、おそらく、うん、まあ、動揺してるというかバタバタしてたと、まあ、現場は特にしてたと思うんですけども、なんとか勝った試合で、まあ、戦略どうこうというよりも気持ちで勝った試合だと感じたので印象に残ってます。
先日橋本選手がこの番組に出てくださった時も同じ試合を挙げてらっしゃいましたね、はい、やっぱりその見てる我々にとってもそうですし、ね、プレイヤーとしても一生あそこで取れたというのは大きい出来事でしたもんね、うんうん、MVP としては誰を挙げますか。
なかなか難しいですけど、やっぱなんだかんだ橋本龍馬選手ですね。シーズン通してスタメンだったり途中で、途中から出る場面がいろいろあったと思うんですけども、なんだかんだ安定して、まあ、大黒柱としてチームを支えていたと感じたので、なんだかんだキャプテンかなと思います。
なるほど、どこに立っていても支えている姿は見せてくれましたもんね、うん、板倉さんはどうでしょう、
はい、
個人的 MVP 試合でも構いません。
まあ、個人的に印象に残っている選手ってなると中野司のロングスリーかな。
ブザービーター。
そうです、ブザービーターですね、はい、あれすごかったっすよね。
ハーフラインより手前から
だいぶ距離あったと思うんですよね。
打ちましたね、
はい。まあ、本人も 入るか入んないかみたいな、そんな入ると思って打ってはいないと思いますけど、だって実況の人もなんか一光さんみたいになってましたよ、
はい、テンション上がって、
はい、中野司打った入った劇的って言ってた。絶対指こぼしてたよ、うん、ラジオかこれ。
中野選手もでもぴょんぴょんしてましたからね、コート上で。
そうですね、
そうだから自分でもあんなになんか跳ねてるとは思ってませんでしたっていうことをおっしゃってましたけど、
まあ、本人が、はい、跳ねてると思ってませんでした。
そのぴょんぴょんぴょんぴょん喜んでる姿を見て、あ、こんなに俺喜んでたんだっていう、うん、まあ、でもああいう劇的なシーンもありましたね。
なかなか見れないシーンなので、うん、やっぱり印象に残ったシーンでしたね。
そうですね、はい、じゃあ後半はチャンピオンシップのお話ですとか、まあ、今後の展望などもお聞きしたいと思います。では萩原さんのリクエスト曲をお届けしましょう。
Just Play The Longer Station The Longer
Station。 萩原さんのリクエスト Mr.Children で終わりなき旅をお送りしました。ここでメッセージをいつ紹介します。ラジオネーム函館のプリプリプリンさんからです。板倉さん、萩原さん、森本さん、おはようございます。
おはようございます。
今日のゲストがレバンガには欠かせないお二人と聞きメッセージを送りました。お二人はレバンガを陰で支える功労者だと思っています。今シーズンもありがとうございました。萩原さんのおかげで司法書士という仕事があると知り、ツイッターのコラムなどを読んでより身近な存在だと知ることができています。これからも楽しみにしています。
ありがとうございます。
板倉さんはアリーナグルメで大変お世話になっています。毎回全種類一つずつというオーダーをして板倉さんを驚かせてすみません。あ、そうなんですね。でも全種類食べたいくらい美味しいものばかりですし、地方在住で行く回数も限られているため、そのような頼み方をしてしまいます。来シーズンも全種類オーダーするのでよろしくお願いします。
宣言。
そうですね、お二人とも来シーズンもレバンガの一員としてレバンガを一緒に盛り上げてくださいといただいております。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
他にも結構この番組にお二人の名指し付きでですね、メッセージくれてる方がいて、はい、あ、やっぱりこうラジオってね浸透していくんだなっていうのも感じましたし、やっぱ会場の人にとっては板倉さんやっぱり何をしてますかって本当に話しかけられてたりとか、やっぱり目立ってるんじゃないですか。
不思議なもんでね、そのプリプリプリンさん、はい、誰か分かりますね。
あ、そうですか。
分かります、分かります。
だ、全種類一つずつってね、すごいですよね。
そうですね、まあ、全種類もそうですし、なんかね、息子のあのものとかもちょっとプレゼントしてもらったりとかしてて、
板倉さんのお子さんに、
そうです、そうです、なんか生まれておめでとうございますみたいな、はい、すごい印象的ですよね、まあ、それはありがたいですよね。
優しいですね。
優しいですね。顔もバッチリ覚えてますんで。
じゃあ来期もまた会場で、
はいはい、
お待ちしております。プリプリプリンさん、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、 B1 チャンピオンシップの話もしていきましょう。まず先週末 B リーグセミファイナルズ 2022-23 が行われました。4強から決勝へという舞台です。千葉ジェッツ対アルバルク東京は2対0、これ勝率ですね、 2-0 で千葉ジェッツ。そして琉球ゴールデンキングス対横浜 B コルセアーズも勝率2対0で琉球ゴールデンキングスが勝利ということになりました、うん、この試合見ていて萩原さんいかがでしたか。
まあ、やっぱりレベル高いから熱いですよね、
うん、まあ、そうですね、
リーグとはやっぱ違った緊張感ありますし、まあ、一番好きファンとしてシンプルに面白いです。
板倉さんはどうでしたか。
とりあえず千葉が強い。
そうですね、間違いないですね。
びっくりするぐらい強い。 全員スリーポイント入りません、
うん、
あのビッグマンも含め、
はい
ね、ガードの選手も含め、あんだけ外入ったらね、中もパス通っちゃいますもんね、うん、そりゃ入るわみたいな。
やっぱり外を警戒するがために中が空きますからね
っていう感じがしましたね、試合見てて。誰でも入るんじゃんみたいな、
う
ん、
そうですね、はい、やっぱり僕もこの試合を見ていて、まあ、悔しいことにやっぱり行くべきチームが行ってるなっていう感じはしていて、うん、やっぱり今シーズンのレバンガではまだまだ到達できてない域に他のチームは行ってるなって僕は感じましたね、うん、やっぱり。でもここ行きたいですよね。
確かに
やっぱりホーム鍛える、まあ、他の、ね、会場だったとしても応援したいですからね、
うん、
今日からファイナルです。いよいよ決勝戦が行われます。会場は横浜アリーナです。今日はお昼12時から、そして明日はお昼1時10分からの試合となります。千葉ジェッツ対琉球ゴールデンキングス、萩原さんどっちが勝つと思いますか？
過酷な質問。
難しいですよね。
難しいですけど、順当にいけばというか、
はい、
ジェッツかな。
ジェッツ、それはこう、あ、板倉さんもですか？
なんか見てる感じジェッツな感じしますけど、まあ、琉球もなんかここぞっていう時にやってきそうですけどね。
そうですね、
うん、
やっぱ岸本選手はやっぱりすごいですね、
うん、
もう第4クォーターのあのクラッチタイムで必ず決めるという。
そうなんですよね、まあ、それで言ったら富樫選手も決めるからね。
そうなんですよね、
ちょっと分かんないですよね。
先ほど板倉さんがおっしゃったように、やっぱりこうバスケを知らない方だったりとか初めて見る人にとっては、うんうん、こう目立つ選手っているじゃないですか、
はいはい、
各チームに、
はい、
だけど千葉も琉球も全ての選手がしっかりと仕事してる印象があって、
うんうん、
やっぱ琉球のクーリー選手は最高ですね、うん、
最高ですね。
リバウンドとか、うん、もう献身的なプレーがもう僕は大好きになって、より
そうですね、まあ、派手さまではないですけどね、しれっと決めるし、
うん、
やっぱディフェンスとかでもね、いいところにやっぱいますよね。
ちゃんとこうやっぱ万人という名前がありますけど、うん、ゴール下の万人としての君臨している感じがねたまりませんので、
安心感というか、
うん、
そうですね、いてくれる良さみたいな
安心感。
今日明日そして火曜日に試合もありますのでね、千葉ジェッツ対琉球ゴールデンキングス、今シーズンのチャンピオンを決める戦い、ぜひ皆さんご覧ください。そしてレバステとしては来週5月31日水曜日7時からレバステ公開録音がスタンピーズで行われます、
はい、
ゲストは寺園修斗選手と島谷蓮選手、契約更新もね決まりましたね。
そうですね、はい、
そして収録日時点で松下優太選手と中野司選手の継続も発表されております、
う
ん、はい、板倉さんが MVP として挙げた中野選手、
はい、
長くなってきましたね、中野選手も
6年目
ですかね。
6年目ですよね確か、
はい、はい、
長いですよね。
もうレバンガの選手っていう感じが、
うん、そうですね、
顔になってますからね。
中野選手もあれじゃないですか、顔の自覚があるんじゃないですか、さすがにもはや。あ、
そろそろですか、うん、
やっぱりイベントとかでも中野選手来たら集まりますからね、うん、女性人気はある感じはしますけどね。
そうですね、はい、一緒にねイベントもやらせていただきましたけど、
そうですよね、
やっぱりキャーってなりますからね。
キャーってなる人だったんだと思ってすげえなと思って
すごいですよやっぱり、うん、見せるプレーをするとね、うん、そういうことになるということですよね。
喋、ねまあ、ったら面白いですしね、
う
ん、
そうですね、
イベントとかでもね。
でも最初は大変でしたよ。
え
最初はレバステもはいみたいな、いや苦手なんだなっていう方でしたが、今ではもうむしろ
そうなんだ、
はい、1位は15回してくれるみたいな。
へえ、イベントとかでも率先して喋ってくれるイメージありますけどね。
そうですね、
はい、だ
今回もなんで僕は入ってないんだって言ってくれてたらしいです
いい加減いいでしょもう
3回目ですからね、はい、参加される方ぜひね水曜日楽しみにしていてください。そして、まあ、我々は来シーズンに向かっていこうというところで、少しずつその契約更新ですとか他チームの移籍情報なども出てきてますけれども、萩原さん、
はい、
ちょっと来シーズンに向けてはこう今どんな思いがありますか？
いやー、どうなるんでしょうかね。 B リーグ全体で選手の入れ替わりが激しいので、どうなんでしょう。一応希望としてはどんな選手になったとしてもレバンガといえばこういう試合みたいなチーム作りがしてほしいなとは、偉そうかもしれないですけど思います。
板倉さんはどうですか？
まあ、とりあえず内容もそうですけど、とりあえず勝ってほしい、シンプルに
まずは、
うん、シンプルに勝ちが見たい。 やっぱりスタンピーズでパブリックビングとかもやらせてもらってる時ありますけど、まあ、勝ってる時とやっぱ負けてる時って店の雰囲気全然やっぱ違うので、
まあ、そうですよね。
そうですね、やっぱ鍛えるに比べてやっぱり箱がね狭い分、やっぱそういうのをすぐ分かってしまうというか、やっぱ勝ちそうだなっていう時、競ってる時とかはもうすごい盛り上がりなんで、あれがずっと続いてくれたらやっぱりスポンサーとしても嬉しいなって思うので、うんうん、まあ、内容はねチームの戦略とかあると思うのでそこはちょっと分かんないですけど、とりあえず勝ってほしい、うん、一つでも多く勝ってほしいっていう思いです
ですね、
はい、
勝率、まあ、5割は
行ってほしい、
行きたいですよね、うん、
行ってほしい。
まあ、でも昨シーズンとそして今シーズンとそのホームでの勝率はやたら高いという結果になったので、まあでも裏を返せばアウェーで負けてるんですけど、でも相手チームにとったらホームの勝率が高いということなんですよね。だからどこもホームの勝率が上がってきてるっていう、
そうだね、だからそのだけが特別じゃないってことですね。
コロナ禍を経てですよ、やっぱりホームの力っていうのを僕はバスケットボールから感じてるんですよ。だから応援の力というか、
はい、
すごいですよねやっぱり。
そうですね。だからアリーナ MC やった時どうだったんですか。
僕がやった時ですか、はいはい、無事に勝利で終えた試合だったんですけど、はい、しかも後半まで結構わからない試合だったので、はいはい、盛り上がりは結構あったんじゃないかなって。
やっぱやってて雰囲気すげえなって思うんですか。あれ
いや思いますよ。やっぱりその上からとか皆さんとブースさん活動見てる位置で見るのより、はい、やっぱり結構真ん中で喋ってるの で、ね、その360度から聞こえてくる感じありますよ、うん、やっぱり、
はいはい、なるほどね。で来年もやりたいなっていう感じですか、
はい、やりたいですね、まあ、お声掛けいただければ、はいはい、その準備は僕もしとかなきゃいけないなというふうに思いますね、はい、
ぜひやってほしいですよね。やってほしいです。森本さんにもね
今のところ勝率 100% ですよね。
そうですよ。
そうだ
そうですよ。
そんな胸張っていうことではないけどね
全試合
しかやってないから、
ね、全試合で僕勝率 100% ですから。
まあそうですけどね、はい、そんな胸張られてねドヤ顔で言われて
もね自分の1 これを来季も継続できるように、はい、僕も頑張っていきたいですし、はい、まあ、オフシーズンこそこうやってね番組を通して一緒にねブースターの皆さんもそうですしラジオを聞いてくださってる皆さんにレバンガの魅力を伝えていきたいと思います。でさっきも言いましたけれどもやっぱりね番組できてるのは本当にお二人の力ですので、萩原司法書士法人そしてスタンピーズカフェ&ダイニングバー気になった方はねチェックしていただけたらと思いますよ。何ですか板倉さん。
いやいやそんなことないですよ森本さんがすごいんですよっていうのを言いたかったっていう。いやいやいや
だってこれはもう存続の危機だったんですから番組は萩原さんが救ってくれたんですからまず萩原さんが救ってくれて板倉さんが我々にパワーをくれて
なるほど
今成り立っております。なんで、リスナーさんブースターさんよろしくお願いしますということで板倉さん、
はい、
もう終わりなんですよ。
早いですね。
どうでしたか初ラジオ。
めちゃめちゃ緊張しましたよ。
本当ですか。
死ぬほど吐きそうです。
じゃあもう2回目は慣れたもんでいけそうですか。
2回目あるんですかこれ。
まだ予定はないですけど多分あります、
はいはい、吐きそうなんで勘弁してもらっていいですか、ね、
でもオファーします。
はい、
はい、萩原さんは、
はい、
今回はまあ座談会という形でしたけれども、はいね、番組一緒に応援する形ではありましたがどうでしたか、
はい、いやー板倉さんいて心強いというか楽しかったですけど。
最後までかっこいいな最後までかっこいいんだよな。人を持ち上げるところまでやれるなんて素敵な、
うん、でもなんかすごい僕はレバステがなんかチームになっていく感じはすごいこの2年で感じてて、うん、より応援も楽しくなってきてるので、
うん、
はい、皆様引き続き番組も楽しんでください。よろしくお願いいたします。ということで今日のゲストは萩原司法書士法人の萩原康平さんそしてカフェ&ダイニングバーオーナーの板倉忠明さんでした。お二人ともありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。 Just play The Bonga Station
The Bonga Station レバンガステーション第395クォーター残り時間わずかとなりました。いよいよ来週です。レバンガステーション公開録音ボリューム3寺園修斗選手そして島谷蓮選手お二人をお迎えしてお送りします。二人宛てのメッセージ募集します。質問ある方はねそれも会場で答えていきたいと思いますし放送にも載るかもしれません。 ls@air-g.co.jp レバンガステーションメッセージフォームからお送りください。お待ちしています。そして今日からのファイナルですよ。もう楽しみで仕方ないですね。また1週間後にその結果もお伝えします。レバンガステーション森本優でした。また来週ダムダムしましょう。 GOFUFM AIR G